高山俊吉気分青信号。
こんにちは。自転車事故のお話をします。警察庁のまとめによると、昨年1年間で、歩いている人が自転車にぶつけられる、衝突される事故で、3人が亡くなっている。そして、300人を超える人が重傷になっているということです。でまた、その死傷事故というのは、その約4割ぐらいが歩道上で起きていると、こういう話です。ご承知と思いますけれども、自転車が走行する場所というのは車道の左の端、左側端ということに道路交通法上なっています。で、例外的に自転車が歩道を走行することができる場合というのがありますけれども、これは歩道を走る自転車が安全に十分に配慮するという義務を負っていますので、そういうことになると歩道での事故がこれほどたくさん発生しているというのは非常に重大な問題だと言わざるを得ません。ルールがきちんと伝わっていないといいますか、徹底されていない。でその結果、歩道を歩く歩行者が危険と隣り合わせにいる、こういう実態になるかと思います。実際に自転車の走り場所といいますか、走行する位置というのはとても悩ましい状況があるのは、もう皆さんもよくよくご承知だと思います。車道を走るのが原則と言われても、車道は車両がたくさん走っています。また駐車している車もあり、当然、自動二輪車、オートバイなども走っている。子供を乗せた2人乗り、時には3人乗りの、そういう自転車が車道を走っているというのは、見ているだけでも危なかしい感じがします。怖いでしょう。そういう自転車乗りが歩道を走りたくなるという思いは、これはよくわかると言いますか、さもありなんというふうに私などは思います。この間コロナ禍もあって、自転車利用の方の数が増えたという、その事情もあり、自転車事故の増加ということがかなり注目をされている状況に今あるのですけれども、その中での死傷事故の深刻さというのは、もっともっと皆さんに認識され、理解されてほしいという感じがあります。実際に車道を走る自転車の事故もありますし、それからまた交差点の中で起こる自転車の事故もあって、自転車というのは歩道事故に限らず、どこを走っていても危険ということもあるのですけれども、とりわけてその自転車が加害者になって、それで歩行者を被害者としてしまうという事故は、歩道の上での事故が非常に多いので、ここを何とかするということが必要だという、そういう話ですね。交通弱者という言葉があります。交通強者というのはあまりは言いませんけれども、自転車や歩行者は交通弱者というふうに普通言われるのですけれども、自転車は交通弱者だとすると、歩行者は交通弱者というか強弱者というか、 さらに弱いというそういう関係があって、自転車と歩行者の関係でいうと自転車は交通強者になってしまいます。ぶつかれば歩行者が怪我をするというその可能性の方が高い。で、自転車は道路交通法上もう車両の一部というふうに、カテゴリーがなっています。軽車両という言葉で表現するのですけれども、自転車は軽車両で、軽車両というのは車両の中の一部で、自動車とか自動二輪車とかそういうものとは別の括りになります。で、子どもとか一定年齢以下の子どもとか一定年齢以上の高齢者などを除くと自転車通行が可能であるというふうに書かれているところ以外の歩道は通ることが基本的にできない、車と同じような規制を受けることになる。例えば信号の指示に従うとか一時停止の指示に従うとか飲酒運転をしてはいけないというそういうルールがあるとか、そういう問題は全て自転車にも適用されます。しかし実際にはルールがあまり守られていない、こういう理屈ですね。ご承知のように自転車による今申し上げたような違反というのは、車であれば行われる青切符、いわゆる反則金処理というものがないために、違反をしたことによって行われる処罰は赤切符といわれる罰金になります。罰金というのは前科です。非常に重い刑罰が待っているというそういう道路交通の仕組み、違反の取り締まり、違反の処罰に関するルールがそういう立て付けになっているものですから、実際にはなかなかそれを実施することが難しい。一気に罰金なのかということになってしまうために取り締まりには若干の躊躇がある。その躊躇があるということが自転車の違反を増やす理由にもなっている。危険な自転車がどうしても登場してしまう、こういういろいろな観光関係性の不合理矛盾があります。多くの皆さん方が自転車に関する道路交通法の規制を知らないです。法規制があるということを全く理解してないという方もたくさんいます。実際には自転車の操作ミスとか、それに基づく事故だとかそういうものについての責任が法律の場では登場し、司法の場でもその基準で裁かれていますから、皆さんの一般的な日常感覚と法律の実際の当てはめの間にはかなりのズレというのでしょうか、乖離というのでしょうか、それがあると思います。自転車に関する規制がだんだんに強化されてきているという状況の中で、一般の市民に自転車をめぐるルール、自転車通行の約束ごと、処罰の基準などについて現状のもう何倍も何十倍も説明が必要で、その告知周知の努力をする責任が警察にも自治体にも国にも私は多くあるというふうに思ってます。で、そういう告知周知の努力を尽くさないままに法律違反ということで処罰だけが突っ走ってしまうということになると、これは一種の恐怖取り締まりであって、理解を求める努力、理解をしているというプロセスを経ないで取り締まりだけが進むということになってしまうという、これも市民生活の中に穏やかでないものをどうしても持ち込むということになるわけであって許されることではない。 警察や政治の自治体、行政の責任は非常に大きいということになるだろうと思います。新しい交通のツールがいろいろと登場していることはご承知の通りです。電動キックボードであったり、電動アシストの自転車であったり、いろいろな新しい交通ツールが登場して、自転車の周りにといいますか、自転車の周囲にそれに類似するような、そういう運転機能を持つ新しいツールがいろいろと出てきています。そしてそういうものも歩道通行になる場合が非常に多いのですね。前にも話をしましたように、電動キックボードも6キロ以下に制御している、走行速度が6キロ以下に制御されているということが、車体の中でランプなどによって表示されていれば歩道も通っていいということになっていますので、これは7月以降そういうことになるのですけれども、ますますもって自転車などの交通ツールが歩道を走るということで、歩道を歩く歩行者たちの安全は危うい状態になっていきます。私は日本のこの道路交通のルールというものが徹底的に車両優先で進めてきたということがあり、そこでいう車両も自動車を中心にということであったために、自転車はその身の置き場のない状態にずっと置かれてきたなということを強く感じています。まあ、先進国という言葉が妥当かどうか分かりませんけれども、の中で日本ほど自転車の通行空間を保障している状態がお粗末な国というのはあまりありません。自転車が走る場所というものを保障しないで道路を作ってきてしまったという、そういう歴史が日本にはあります。自動車の通行制限であるとか、あるいはこの沿道の電柱を取り外して、なるべく車両の通行が容易にできるようにするとか、そういうその全体的なこう総合的で連携の取れた安全対策ということを考えてこない、地域づくり、町づくりというような、そういう構想も持った上で交通安全を考えるというような状態で来なかったことの、まあ、いわばツケがここに回ってきているのではないかという気がします。少なくとも私はこの車優先の道路整備という方針は根本のところから見直す必要があり、優れてエコなツールでもある自転車走行がもっと安心して行われるような、例えば自転車道、自転車通行道のもっと広げる、圧倒的に広げる、言ったような、そういう交通道路交通政策が必要なのではないかという気がしてなりません。みんなが安心して歩道を利用できるように、そして自転車も安心して道路を走ることができるようにしていく、そのことのために、その実現のために、車、自動車ですね、車は少し遠慮してもらう、そういう交通の仕組みといいますか、それを了解する、そういう市民感覚も大事なのではないかという気がしています。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。